かも京都へ行く老舗旅館の女将日記。落語家東雲亭扇雀に扮していたのが三遊亭円楽師匠、
はい、
まあ確かに落語家の世界っていうのはね、うん、師匠と弟子の関係っていうのは厳しいものがあって、うん、まあ6年ぐらい経ってもね、うん、前座っていうのはろくに講座にも上げてもらえないっていうこともあるわけで、
うん、まあでもあの取り上げ方をされるとね、噺家目指したろかという人少なくなるような気はするんですけれどもね、あんなんばっかりでもないような気はするんですよね、うん、で僕も噺家さん知り合いてますけれども、うん、あの部分っていうのは絶対必要な部分だと思うんですけれども、うん、そうじゃない部分でね、やっぱ師匠とのコミュニケーションも取りながらそこで学んでいくこともあるやろうし、うんうん、で僕ら一門でもそうですけれども、うん、他の世界の人たちにはとてもやないけど信じられへんようなむちゃくちゃでっていうようなことが許されたりすることもあるんでね、うんうん、もうこの間もうち兄弟子とかと、うん、まあ、他の女性も交えてでちょっと飲んでたんですけれども、うん、で言うと兄弟子って言うとはもう大先輩ですから、うん、後輩の僕らが突っ込んだりとかアホやボケや言うたりするのはダメなんですけれどもそこはね、その場の雰囲気で誰が仕切るかとか誰が突っ込めばおもろいかとかっていうのはね、うん、こうとっさの判断で僕はその兄弟子にずっと突っ込んでたんですよ。おうおうおう。でみんな笑いながらも、うん、ある女の子がねふと冷静になった時に、うん、僕の横でね先輩にそんなん言うて大丈夫なんて言わはったんですけれども、おうおうおう、あなるほどなとは思ったものの、うん、いやこれはこれでええねんとこれは普通なかなかわからんねやろうなと。で兄さんも兄さんで美味しかったなって言うてるわけですから、
うんうん、
ええ話なんですけれども ね、
うんうん、まあ特にね落語っていうのは伝統芸能という側面もあるんだけど、はい、そうでないね漫才とかコントそれをやってる人間にとってはいわゆる芸人は美味しい目をしてなんぼっていうね。
そうなんですよね。第三者が横におる時とかっていうのはやっぱり笑いとってなんぼっていうのが、うん、部分がありますのでね、うん、その厳しさっていうのはまたこう僕らだけの世界の時っていうのはそれは十分厳しさがあって、う
ん、まあだから兄さんね、早く入った方が年下でも兄弟子、
はい、松竹芸能に入ったのは僕高校3年生の時やったんで、うん、年下の先輩はいなかったんですが、うん、年上の後輩っていうのが続々と後から入ってきまして、うん、これもまたやりにくいっちゃやりにくいんですよね、うん、どう考えても年上の人ですし、うん、偉そうに言うわけにもいけへんし、うん、かといって向こうも気ぃつこうと喋ってくれますし、うん、なんか居心地が悪いというか感じましたけど ね、
うん、ただね、まあひょっとしたらもう時代遅れかもしれないようなそんな規律っていうのがこのドラマの舞台になっている京都ではなんとなく似つかわしい、
うん、
まあだからこそね新参者に対してちょっといけずな一面を見せるっていうのもこれ当たり前のような感じもしてしまうし、
片瀬里乃さん扮するマリコさんなんかね、うん、そんな感じしますもんね、
うん、でもそれはある意味愛情の裏返しというか、うん、厳しく育てようという一面、
もうマリコさんなんか最後は絶対助けてくれてますし ね、
うんで、そんな中でずっと気になってた存在が若村真由美扮する梅垣屋の女将で組合の組合長でもある梅垣鈴か、まあ今まではね、うん、本当に穏やかな笑顔でカモを見守っていたんだけど、うん、案の定というかついにというか
悪い顔してましたね
ただまあ視聴者的にはね演じているのが若村真由美だけにね、ずっとこのままいい人で終わってしまうのはそれこそもったいないっていう気がしてたから、うん、来たっていう感じ、
うんうん、ますます昼ドラっぽくなってきましたね
ちなみに、うん、梅垣鈴香を演じている若村真由美自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、
はい、
上場屋の人たちをはじめ京都の人たちにことごとく受け入れてもらえないかも、なぜ鈴香が優しくしてあげるのかかえって怖い気がしますよね。でも多分鈴香は本当に京都を愛しているんだと思います。旅館はお客様をおもてなしする立場だから、外から京都に訪れた人にいかにいい気持ちで帰っていただくかを常に考えていて、若い頃からその精神を叩き込まれてきた。京都全体のイメージがアップするのであればそれは鈴鹿にとっても善で、逆にダウンすることは悪だと考えている。女将組合は保守的で新しいものを拒絶しますが、組合長の鈴鹿はカモが来たことを受け入れます。なぜなら上場屋は梅垣屋が叶わないほどの伝統ある老舗旅館で、先代女将のおもてなしの心を鈴鹿はとても尊敬していたからです。個人的に上場屋に対する思い入れがあり、亡くなってしまうのは悲しいと感じている中で、先代女将の娘さんが後を継ぐというのなら、その精神を受け継ぎながら今の風を通してくれたらと、程よい距離感を保ちながら援護射撃しています。ただあくまでも今はですけど、これからどうなるかは私にもわかりません。 少なくとも今のカモは、おかみとしては生まれたてで、お尻に卵の殻がくっついているひよっこみたいなもの。鈴鹿も余裕を持って見守っているようなところがあるんですね。カモがおかみとしてすくすく成長した時に、鈴鹿がどう感じてどう動くのかは楽しみにしていたいと思います。それと、カモが一本気な強さを持っているとすれば、鈴鹿はしなやかな強さを持っている人。おかみとしてのもてなしの誇りは、人当たりの印象から少年までたどり着けないくらい深いものがあるかもしれません。時には行けずに見えたとしても、その下に裏の裏の裏の顔があるみたいな。カモを際立たせるためのポジションでもあると思うので、カモさんがキラキラ輝いていられるよう盛大に決まります。
今のところええ人ですけれども、本人も言うようにね、カモさんが一人前になった時にどうなるのか、これがもうちょっとずつ一人前になりつつある証拠なのかなというふうに思いましたけれども ね、
うん、ということで、うん、何はともあれ、カモ京都へ行く老舗旅館の女将日記、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。